はい、じゃあメール一発読みましょうか。
はい、
これ気分と読むのか高文と読むのか、
うん、まあ、絶対後者でしょ。
だけどペンネームラジオネームなんで、うん、わかんないですけどね。その
あ、そうか、
うん、30代男性の方で、はい、よく最近イベントに来ていただいている方ですね。
はい、
まあ、こんにちはって、うん、で東西オカルト自慢お疲れ様でした。会長に話をしようとしたオカルトネタを話します。
うん、
僕の好きなバンドの J の話です。
J ウォークかな、
だからイニシャルトークですね、うん、ちょっと現在も活動しているバンドなんで、
あ、そうなんですね、
名称は伏せてください。
はい、
約10年前にこのバンドのドラムが小学生の女の子の裸の写真を撮るなどして捕まり解散いたしました。俺と同じことしてんじゃんやめろ、やってないんだよ俺は。俺は少女回春とかしてないんだよ。まったくみんななんか俺が、
はい、
そういうのか。
今聞かれてましたよね。
今警察ですかね。
ねえ、公安じゃないですか。はい、
なんかこの貸し会議室の扉のすりガラスになってるんですけど、完全に背広の人がスッと立ち止まって少女回春ってワードを聞いた途端にじっと見て、
めっちゃ分かって、
うちらが黙ってんって不審げに、まあすりガラスで走れてたんですけど、見た後スッと帰ってきましたね。
あのすりガラス越しで分かんないですけど、絶対黒眼鏡ですよね。
はい、ちょっと敏腕の刑事ですよね、うんうん、あのキャリア組の人ですよね。
やばいっ
す。怖こうやって誤解が広まっていくんでしょうね。
そうですね、
まあ、とにかく、
はい、
そのバンドのドラムの人が小学生の女の子の裸の写真を撮るなどして捕まり解散しました。うん、事件が起きたのは杉並区で、当時僕の父親が現役刑事で杉並が管轄だったのでこの事件にも関わっていました。
あ、
うん、解散の3年後別の名前でドラムの人以外で活動を再開しましたが、うん、初期の頃から一緒にいたベースが抜け、キーボードが抜け、メンバーチェンジ後新たに入った女の子のキーボードも抜け、
うん、
メジャーデビューの話もありましたがその話もなくなり、最近ではやっとアルバムを出してこれからだという時にベースが抜けました。
うん、
もうだから完全にメンバーが違うってことですよね。
そう入れ替えですよね。だからほぼね、
そう入れ替えですよね。うんうんうん、まあよくバンドではあることですけどね。来年の1月に大きな場所でライブをやるために特典付きのクラウドファウンディングをしたばかりなのに1月のライブを待たずにベースが抜けました。
うん、
まあ細かく話をすると長くなりすぎるので省略しますが、小学生の女の子事件をきっかけにいいところまで行くとダメになり成功できないっていうのがこのバンドです。
あ、
女の子も大きくなりこの事件のせいでトラウマになり、バンドに対しての怨念が強いのではと思いました。
うん、
まあ、直接じゃないとお伝えできない内容があるのでこれぐらいにしておきますと。
うーん、そうですね。うん、まあ例とかは出てこないけど、うん、こういう話怖いですよね。
まあ、そういうことでケチがついたというか、うん、ケチがついたところの話じゃないんですけどね。
うん、
まあ、これはたとえ同意の上だとしても絶対やっちゃいけないことですからね。
うんうん、
小学生の女の子の、
そうですね、
肌、
う
ん、なんそれ俺がやったと思ってる。
今僕の言い方
そのせいで、
そんな感じだったよね。うん、心がこもってない感じでしたよね今のね。
ん
いや今の僕のそうですね
って言って
たね。
どうせお前もやってんだろみたいな目で
そんなことないですけど、
はい、
そうね。まあでもどうなんですかね、そういうさ、
うん、
なんか何かをきっかけにケチがつくっていうのはすごいありますよね。
まあ、特にバンドみたいなね、
うんうん、
まあ、他の表現ジャンルもそうですけど水物みたいなね、
うん
うん、ちょっと月のノリというか、うん、運の流星が結構関わってきますからね。
うん、
そういうのってケチがつくと、
うん、
ドツボにはまっていく、まあ、その逆もありっていうこともありますからね。
うん、いや面白かったですねこれね。
はい、
うん、
なんティライミ、
あ、そうか、全然サンティライミ
あ、面白かった割にはサンティライミなんですね。
サンティライミです。
はい、
はい、
は
あ、ありがとうございます。
なんで今にさんも姿さんも点数辛いんでしょうね、よくわかんないですけどね
いや面白いメールってもっと聞きたいと思うんですよ、はい、その人のメールを、
はい、
だから細切れにしていっぱいメールを送ってきてほしいなって。
ああ、
うん、
なるほど、
思いました。
数を稼いでくれと、
はい、
ただ俺の立場からするとやめてくれって言います、ね、ちゃんと完結1回でね、
はい、
細切れにするのは正直クオリティを下げるので、
うん、
やめてほしいです、
はい、あの細切れっていうかね、エピソードをいろいろ欲しいんですね。
単絡んでますよ。
はい、
はい、大丈夫ですか。
大丈夫です、
はいはい、どうですか菅田さん、なんか。
いやそうですね、まあそういうなんか人の変な話って言ったら、
うん、
まあやっぱ僕ほらいろんな人撮るじゃないですか、
はい、
で撮る前にやっぱり打ち合わせをしたりとかね、
はい、
でちょっと心配だなって思ったら、
うん、
直接一回お会いして、撮影の前にお会いして、
はい、
まあ、こんなことやるしこんなことやるしで話しながら僕もその人を、うん、まあ失礼な言い方ですけどちょっと見てる、
このまあそれはそうでしょ、当たり前ですよね、ですよ、それは。
で先日ね、やっぱり僕ちょっと10月仕事を頑張ったんですよ、
うん、
パチンコも
パチンコ も映像も、
うん、頑張ったんですよ。
他扱いですか。
で
そっちが本職でしょ、でね、変態映像作家が。
そうですね、でそうしてそこで応募してきてくれた方がいて、まあちょっとね、ジャンルとかもどのジャンルかはちょっと言わないことにします、
うん、はい、
で結局撮ってないんで、うん、出てはないんですけれども、まあ出たいですと、で私はこうしてるこうでこうですって、まあごく普通の出たいですっていうメールが来たんですけど、
はい、うん、
最後に親子のビルって書いてあったんですよ。
親子のビル、
カタカナでビールです、
ね、まあ、ビル、建物のビルですよね、うんうん、
でなんか多分なんか他のメールとかの、うん、コピペミスとかなんかそういうわかんないですけど、
うんうんうんうん、
まあ好意的に僕は解釈して、はいはい、なんかのミスなんだろうなと思ってたんです。でまあ直接お会いすることになって、
はい、
会ったらまずね、もうね、めっちゃめちゃお痩せになってる方なんですよ。
あ、もうスレンダーを超えて、
うん、まあ、はい、実際にこうちょっとお病気な感じ、
摂食障害とか、
うん
うん、
でデッドアライブって T シャツを、
まあ、少しちなみに今ノー UFO ノーライフって T シャツ着てますけどね、はいはい、
うん、これ福島の UFO ふれあい館で買ったんですけど、
なるほど、
はい、そうデッドアライブって T シャツを着てて、
はい、
でそのまあちょっとやっぱしあれって感じはするんですよ、
はい、
うん、でねそうしたらね、なんかやっぱりそのちょっとやばい人で、
はい、
うん、で一応こういうのを昔からやってるんですよ、こういう撮影を、
うん、
って言ってなんか見せてくれるんですよね、いろいろ、
はい、
だけどそれがどう見ても違う人なんですよ。
ああ、そのアーシャというか潜在写真みたいなのが別の人のを使ってる、
うんうん、で別の人のを使ってるどころか、
うん、
ね、南野陽子とかなんですよ。
そこで南野陽子が出てくるっていい選択肢ですね。
やばいですよね。でもね、
一番いいところついてきてますね。、うん、
で
ね、のんちゃんとかね、荒垣結衣とか
はいはい、はい、
じゃなくて
南野陽子
なんです
よ、はい、で僕南野陽子個人的に好きだったので、
はいはい、
あ、これスノーフレークの時のジャケットの写真だなとか分かるんですけど、
はいはいはい、
言えないですよね、そういう時って。
なんのじゃんって
これ南の陽子っすよねって、
はい、
言えないですよね、
はい、
で、ああそうなんですね、もうこの時点で僕は正直もう撮影としてはないなって思ってるんですけど、
はい、
ちょっと面白いからいろんな話するじゃないですか、
はい、
したら今度まあ、生い立ちだとかいろんな話を聞いて、うん、まあ、それも面白かったんですけど、ね、個人的なことなんで言わないですけど、
うんうん、
でいろいろ話しながら、
うん、
まあ、カフェっていうか喫茶店の3階ぐらいにあるところに、
うん、
でお話ししてたんですけど、うん、今度いきなりこうスマホを出して、そのスマホでビルの写真をこう撮り始めるんですよ。パシャッパシャッパシャッ、音も普通になる感じで、
はいはい、
カシャッカシャッカシャ
ッ、はい、
私は親子のビルをこうやってコレクションしてるんですよ。
親子のビル、
うん、でまさに僕今その感じで切ったんですよ、
はい、
どういうことですか、
うん、
したらデザインが同じビルか、
うん、
同じ建築家、
建築家、
うん、
それ見てわかるんですか。
わかんないです。でも同じ建築家が作った、うん、これは異母兄弟と呼んでいますって、うん、その人は言ってましたけど、
同じ建築家、
うん、が作った別のビル。
なんで異母兄弟なの。
わかんない。
世主さん、世主さんが、
うん、
母親 で,
母親なんでしょう、ね、
建築が父親で、うん、で性質が違うから、うん、はい、
でその そうなのでそういうのを撮ってるんですよ、
うんうんうん、
面白いでしょ。
いや、まあ、別にそこまで変じゃないですよ。
まあ、まあ、でもなんかやばいじゃないですか。うん、でまあ、あそうなんですねって言って、
うん
うん、そろそろもう帰りたいなって僕も思ったんですけど、はいはい、まあ ね, あのね、まあ、結局別にオチはない話で、うん、そうしたとあったよって話なんですけど、はい、あのまあ、これはねあんましそのこの後の話はそんなに笑える話じゃないかもしれないですけど、
うん、
あのね、やっぱり摂食障害の方なんですって、
はい、
で知ってました、あのチューブってジャンル知ってました。
あ、それはなんかメンヘラ的なジャンルがあるんですか、うん、チューブっていう。
メンヘラっていうか要はね、そのね、チューブを入れて吐くんですって、
うん、はあ。
でその、
まあ、摂食障害の人っていうのは、まあ、吐きますよね、うん、食べて、
でそのチューブのこの口径っていうんですか、この太さ、
はい、
によってランクみたいなのがあるみたい
な、は
い、
まだ
私まだ所詮何ミリだからみたいな。
広い方がすごいんですか。
広い方がすごいんじゃないですか、
うんうん
うん、でそれで僕もちょっとだけ興味持って、
うんうん、
いろいろちょっとだけ見たりしたんですけど、
うん、
やっぱね、なんか痩せ姫っていう言葉があって、
はい、
もう人にどう思われようとも、
うん、
痩せてこう美しくなれると思う方ってやっぱまあいるん
です、はいはい、もうとても健康体ではなくて、
うん、
まあ、いわゆる一般的な美の基準からすると、うん、ガリガリすぎてちょっと不気味、うん、でも、うん、もうそのジャンルに行ったら、うん、だからまあマッチョとの真逆ですよね。
うんうんうんうん、
まあ、
そうだから、
真逆というか、恋の裏表ですよね。うん、マッチョも別に、ボディービルダーも一般的な美の観念から言うと、うん、別にこれ、ディスってるわけじゃないけど、ちょっと基準が違いますもんね。うんうん、あのジャンル内での基準ですもんね。
そうで、だからね、あ、こういうのも、僕ちょっとその勉強不足で知らなかったんで、
はい、
ああ、そうなんだなと思って。で、うん、さらにね、やっぱそういう人たちがこう自撮りでコミュニティみたいなのを作って、うん、自撮りのコミュニティみたいなのあって、うん、まあ、見たんで教えてもらって見せてもらったんですけど、うん、まあね、確かに僕的には別に全然悪くないですよ、その、
はい、
うん、ああなるほどなと思って、うんうん、そういうことを知りましたって話なんですけど、はい、
で、
はい、
その人、あの親子ビルの人もチューブだったんですね、
うん、チューブを使ってて、
はい、
それもやっぱし自然におっしゃってたんですよ、
うんうん、
ちょっと私はまだね、な何センチなんで
チューブなんで、でも普通チューブって言われると
夏
あ夏の日って、まあ、ちょっと違いますけど歌詞はあっちの方だと思いますよね、まあ、
そうのかと思います ね、
だけどそうって言うんで、テネテネテテネテテテテ
テテテ、それなんですか、
わかんないです、自分でもわかんないけどなんかチューブっぽいメロディーかな
そうだけど、あのね、それでまあ結果的に作品にはちょっとうちとしてはあれだったんですけど、はい、まあいい話聞けたなと思って、うん、まあ、あとその南の陽子のね、
はい、
うん、それは最後までちょっと突っ込めなかったんですけど、
はいはい、
うん、
そんな親子ビルも気になりますね、
うん、何なんですかね、
菅地さん、そういう活動をしてる人にちょっと厳しすぎませんか、
何がですか、
全然僕趣味として温当だし人に迷惑かけてないし、てか逆にちょっとセンス感じましたよ、さっきの説明で電線撮ったりとか、
確かにね、
親子ビル撮ったりとか、そういう街の風景を自分の独自の視点で切り取るって、
うんうん、
何が悪いんですか。
いやいや、いいと思いますよ。だから、まあ、僕は一番 の, その最初のパンチが南の陽子だったんで、
はい、
まあ、ちょっと先入観が入っちゃったです
ね。なるほど。
はい、うん、南の陽子かな、本当に。
あ、そういえば最近南の陽子見てないから。
見てないからね。
でも、確かに、その可能性は。痩せすぎて分かんない
ってい う、だったらすげえ俺悔しい思いですよね、大ファンでしたからね、
ああなんかちょっと悲しい、
確かに南の陽子って郷土禁止なんですよ、
ああ
昔加賀まりこに、
はい、
ザ・ベスト10かなんかですっげえディスられてたんですよ、目悪いこと
を、ああそれを見て
好きになったんで、ね、まあそう、はい、めっちゃボキしてたんで、
はい、めっちゃボキしてた、いや好きになったらいいじゃないですか僕は今好きになったんですよねって言ったんだから
だからそうかもしれないですね、はい、うん、
ああでもそれってすごい悲しいすれ違いですよね、
そうですね、
ちょっと文学的な
そうですね、うん、はい、
っていう短編一本書けそうですね
ということがありました、
なるほどね、はいはい、いやいや、もうちょっとそういう街を切り取る人に
優しく、人に優しく
優しくじゃっていうか、うん、いや優しくしなくていいんですけど、うん、 なんか変な偏見は持たないでくださいっていう、
はい、わかります、
ことなんですよ。まあ偏見といえばこの人ですかね、喜三治さん。そろそろ読みますか。
はい、
あのすいません、僕たちね、あの、うん、今西さんとの会も菅田さんとの会も、うん、ラジオ更新あんまり最近してないじゃないですか。まあ、っていうか最近はするようになりましたけど、
うんうん、
ちょっと夏とか忙しくて、
忙しくてね、
うん、はい、でやっぱりそうなるとメールのお便りっていうのは、うん、皆さん、まあ、読んでくれないのかなって言って送られる頻度が下がるんです。
ああ、なるほど。
まあ、それはしょうがないですよ、うん、当たり前の話なんで、喜三治さんだけはちゃんと定期的にあのいくら読まれなくても送ってくるんですよね。うん、だからもうサインの変わらぬ石を積んでいる
子供、何回も崩されてもね。
そう。なあ、もうある意味アウトサイダーアーティストですよね。
そうですね。
いきますよ、喜三治さん。はい、吉田会長、今井様、菅様、こんにちは。50歳会社員の喜三治です。今回は映画に詳しい皆様のために素敵な物語を書き下ろしました。でも今井さんの大好きな映画素敵な金縛りとは関係ありません。
素敵な金縛り好きなの、
三谷幸喜監督の、まあ、なんかすっごい昔に、うん、面白かったよって言ってた記憶ありますね。はい、でちょうどその時それこそ歌丸さんが超ディスってた、
はい、ディスってましたよね。
はい、であのああと思った記憶はあります、ね、うんうん、昔ね。題名フィールドオブドリームスイン夏の思い出、かっこフィールドオブドリームスイン夏の思い出、いやこれはフィールドオブドリームスイン夏の思い出が漢字なんですよ。
あ、
はい、でかっこないはカタカナです。
はい、
あのルビーを振ってくれてるってことですね。
はいはい、
こういうところに狂気を感じますよね。いやいや、かっこないでカタカナ、全カタカナでね、全角カタカナでルビー振ってくれなくても別に読めますから、うんうん、これがやっぱりね、
真似できない
ところ、ね、真似できないところ、そうそう、そう、まさに俺がそういったところ、うんうん、あの皆さん悪魔の生贄のフォロワーが悪魔の生贄っぽい狂気を描こうとしても、やっぱりオリジナルの悪魔の生贄の狂気には及ばないじゃないですか。うんうん、
そう、それと同じですよね。
僕たち、まあ、言ってみれば、まあ、普通に中流、
はい、
以上の家庭で育った、うん、まあ、別に虐待もされてない、ね、あの大学もね、うん、出してもらったような、うん、まあ、言ってみれば別にもう本当に地球的に見たらお坊ちゃんじゃないですか、
う
ん、
まあ、そうですね、
には真似できない狂気ですよね。いきますよ、はい、フィールドオブドリームスイン夏の思い出、うん、ミーンミンミンミンミンくつく帽子つくつく帽子、ちゃんと音符も入ってますからね。誰もいない野球グラウンドに部下なし管理職の男と公務員試験に落ちて仕方なく入社してきた青年が立っていた。部下なし管理職の男、まあ、これ喜三治でしょ、
うん、
はい、はその辺に落ちていた棒を握りしめ
棒、
少しためらった後叫んだ。おい青年、ノックしてやるから受けてみろ。ういっそ。男はやや興奮し、大事そうに持っていたコンビニ袋から何かを取り出し、構えた。行くぞスカ、行くぞスカっていうのが、これ同じセリフなんですよ、鍵かっこないが。
これ音でしょ、これ。
ですよね。うん、で、行くぞって投げた方ですから、まだね、青年の方が、あの、撃つぞスカだったらわかるんですけど、うんうんうん、行くぞスカって、まあ、この、部下なし管理職の男の方のセリフです、
うん、
はい、ここら辺の狂気が真似できるな、勉強になるな。空振りした男はさらに興奮し、ああすいません、僕のミスです、これノックしたんですね。
ああなるほどなるほど、
はい、ノックです、つまり自分で投げて自分でそれをバッタで、
はい、
行くぞスカ、まあ、だとしてもセリフ内でスカって言えるのは狂気なんですけど。空振りした男はさらに興奮し、またコンビニ袋から何かを取り出し構えた。もう一丁スカ、はい、このセリフですね。男は握っていた棒を投げ捨て青年に言い放った。セミはすぐ飛ぶからノックできないね。
飛ばしたら
終わり。 毎回同じリアクションしますけどね、姿さん。
やばくないですか。セミを投げてたってこと。
セミをノックして、
うん、
行くぞって、ノックしてやるから受けてみろって言って、でもこれ実話でしょ。いやいや、だからこの男の方が木山寺さんで、
うんうん、セミを投げてんの。
セミをノックしようとして、セミがすぐ飛ぶからノックできないねって言って、で部下の子は騙したなって、スリーナインの鉄郎ですね、惑星アンドロメダでネジにされると分かったけど、
うん、
騙したなって。
いや、なんかさ、面白がらせようと思ってるところとは別の方向で面白いし怖いよね。
エピローグ、
うん、
数年後、会社の通路にて部下なし管理職の男は青年とすれ違ったが、お互い目を合わせることはなかった。噂によると、青年は公務員試験に落ち続け、ろくに仕事もできない虫けらのような存在になっていた。男は青年の後ろ姿を見ながら呟いた。あの時、命拾いしたのは、セミではなく、お前だったのさ!終わり。え、これ本当に、いや、茶化しとか嫌味じゃなくて、うんうん、本当に意味が分からないんですけど、どういうことですか。姿は分かります。
いや、分かんない。だから、
ええ、
これは形式上学的なさ、なんかこのすごい哲学的なこと言ってんのかしらね。
青年が公務員試験に落ちて、うん、まあダメになってた、分かりますよそれは、
うん、
で、それを見ながら命拾いしたのはセミではなくお前だっていう、
でそのセリフだったら、今その青年は幸せ的なところにいるからこそ入るセリフじゃんこれって。
うん、
そうですよね、
うん、
だけど虫けらみたいになってるわけでしょ。
でセミをノックできなかった、うん、これ数年前ね、
うんうん、
にセミをノックできなかった、セミはすぐ飛ぶからノックできなかったんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、この時点でおかしいんですけど、セミをノックできなかったことで、なんで青年が命拾いしてるん。
このデビッド・リンチやん、これ。
デビッド・リンチに失礼ですよ。デビッド・リンチはちゃんとまだ理がありますからね、あれ。理屈がちゃんと筋がありますから。
そうですね、はい、うわ、
人間はここまでおかしくなれるんだっていう、ちょっとうん、一緒にしたらあれですけど、うん、北九州監禁殺人事件のウィキペディアを見た時 の、 一緒にしてるわけじゃないですよ、
はいはいはい、
ただすごい深い根本において同じ感想を抱いた
んですけど、なんかさ、今一瞬このね、その木山寺さんのメールの文面、
はい、要は
会長が読んだのとは別に文章として見たんですけど、
うん、
このさ、結構おかしな人の特徴として、
うん、
句読点多くね。
それ毎回言って、毎回っていうかよく言ってますけどね、
うん、
はい、そうです、
今まさにそう
です。あと変な開業とか、
そうそうそうそう、
あと僕 の、
うん、
スキルのなさで申し訳ないんですけど、鍵括弧も多いです。男とか青年とか全て鍵括弧で。
ああ、なるほど、
うん、
ね、だからそうなんだなと思って、うん、
ちょっとごめんなさい、ちょっと次言っていいですか。
はい。
ちょっと胸焼けしちゃったんで。
ロクティライミです。
ロクティライミですか、はい。じゃあ次いきますよ、
うん、
お名前、木山寺さん、50代男性、会社員の方ですね。
ちょっとロクテレビ取り消しね。
ダメです、もう取り消せません。それは絶対なので、
はいはい、
こんにちは、50歳会社員の木山寺です。ようやく映画イット、それが見えたら終わりを見ました。
細くね。
もうアマゾンプライムでタダで見れますからね今。
ね、
吉田会長と菅さんの評論に感化されたので物語にしてみました。題名、イット、それが見えたら終わり、うん、イン風の又三郎、カッコイット、それが見えたら終わり、イン風の又三郎。このカッコ内は全部カタカナです。全角カタカナです。ドッドドドドウドドドウドドドウドッドドドドドドドウドドドウ。少年たちは異様なそれ、これはダブルクォーテーション、
はい、
引用符ですね、に囲まれたそれに戸惑いながらも関わってしまう。しかし最後にはそれを阻害し、永遠にそれと別れる。それの正体は何だったのか。ある日、二人の青年が話し合った。それの正体が分かったよ。それは精神世界における 魔の本質、悪魔の魔ね、じゃないの、うん、それは苦悶、いくもん、野村萬斎だよ。よきかな、よきかな、くもん、いくもん、
だましたな。
終わり。
え、これエピローグないですか。
PS 殺してください、うん、殺しての頃はカタカナですで、米印、うん、iTunes ストアにて萬斎の風の又三郎が視聴できます終わり
なんでそれを聞こうと思った、まず
僕が野村萬斎の真似を得意です、
はい
はい、最近そのパクられてますよね、
うん、あ、そうですか、
泉元哉の真似するチョコレートプラネットの人、あれ俺のパクリじゃないでまたちょっと同じ狂言だから真似の仕方がかぶってんだよね、うん、
あ、
まあ、もちろんチョコプラの人の方が古いんでしょうけど、泉元やってた方がね、
うんうん、そう、
でちなみにあのさっきやった野村萬斎の真似は僕のアドリブです、
はい、あ、そうなんだ、
あのもうさすがにやばいと思って入れました、木佐西さんはそんなところは入れてません、はい、
でもそう考えたら余計にやばいよね、この静かに狂ってる感じ、
はい、どうですかこの感想は、
似てる意味です。
次のお便り、木三治さん、50代男性、会社員。だから、めちゃめちゃ送ってくるんですよ。
めっちゃ来てるじゃない
ですか。読まれなくても、うんうん。他の人は送ってこないのに。
うん、まあ、これ、すごい人ですね。
ちょっとプチ系超え、見えてきましたよね。
見えてきましたね。はい、うん、
プチ系が沈黙を守っている、今現在。
もうツイートも沈黙してますからね。
はい。
はい、
何があったんでしょうね、心配ですね
何があったんですか ね、
うん、まあ、とりあえず木三治さんね、はい、こんにちは、50歳会社員の木三治です。もうすぐ51歳になるので、今回は会社員らしい、会社員の会社はカタカナ、
はい、
会社員らしい、うん、会社員らしいも鍵括弧でくくられてます、
うん、杉吉春っぽいよね、石屋はどこだ、医者はどこだ、
めめくらげみたいな、うんうん、お便りを書いてみました。題名、ワーク・ライフ・バランス・イン・会社。会社の会は漢字です、うん、で、あの階段の階、うん、怪しいに社と書いて会社です、はいはいはい、うん、ワーク・ライフ・バランス・イン・会社、これ全角カタカナ、ね、
また
最近会社、これカタカナね、うん、最近会社ではワーク・ライフ・バランスという言葉を耳にする。直訳すると仕事と生活の調和となるため、うん、就職活動している学生は楽をすることと勘違いするらしい。全く分かんないですけど話の流れが分かんないですけど、私はインターンシップの青年からそれについて質問されたので勘違いしないよう説法した。ワーク・ライフ・バランスって何ですか？庭にバナナの木が3本生えてりゃ一生遊んで暮らせるんだよ！ここはフィリピンじゃないよ！でもしたの？終わり。
ちょっと待って。
このセリフの順番から言うと、木三治ですよね、騙したなは。ん？もう一回言いますよ。若者から、
はい、
うん、ワーク・ライフ・バランスって何ですか、うん、って質問されて、木三治が、庭にバナナの木が3本生えてりゃ、一生遊んで暮らせるんだよ、うん、って言いました。うん、で次の鍵括弧、つまり若者ですよね。
若者ですよね。うん、
ここは、フィリピンじゃないよ、で次のセリフは木三治ですよね、
うん、
騙したの？いやちょっと今何でか分かんないけど自殺したくなってきた。なんでだろう、なんで自殺したくなってきたんだろう、やばいやばいやばい、止めて止めて止めて。
これ本当さ、
はい、
あのほらクジラの 青いクジラみたいなゲームがあるじゃないです
か。ブルーホエール。
あれみたいですよね。
モモチャレンジとかね。アイソさんも関わってる。
そうそう、ああいう感じだよね。怖っ。
多分なんだろう、世界が崩壊していく怖さに耐えきれず、うんうん、逃避的な自殺をしたくなってるんでしょうね、はいはいはい、今僕は、はい、あとリスナーの皆さん、これリスナー大丈夫です、大丈夫です、死なないでください、大丈夫です、決して世界は壊れません、うん、僕たちはついてます、大丈夫ですよ、やめてくださいね、飛びるようにしてくださいね、
はい、怖いですね。
エピローグ、
うん、まあ、あるんだ。
青年はつぶやいた。勘違いしているのはお前ですよ。要は YO ね、
うんうん、これがエピローグ。
エピローグ、
すっげー短いエピローグですね。
まあ愚問ですけど、うん、意味わかります、う
ん、何が。
青年はつぶやいた。勘違いしているのはお前ですよ。
いや、
っていうエピローグに関して
わかんないです。
PS、うん、PS もあります。PS、 昔会社の先輩がジャパユキさんは日本人をバナナの木と勘違いしてるって言ってたんですよ。よはYOです。
はいはい。はあ。怖すぎるなこの人。
ジャパユキさんっていうのは、うんうん、だからまあ
日本フィリピンに来てる、
はい、うん、女の人ですよね、うん、で日本人はバナナの木とか、まあ、
まあ金のなる木ってこと、要は、
うん、あ、そうかもしれないし、うんうん、まあ、昔ね80年代90年代で日本人がバナナって呼ばれたんですよね、
うん、あ、そうなんですか。
あのそれは外見は黄色いのに、うん、中は白人のつもりっていう、
あ、はあ、はあ、うん、
よくそれは、
あ、それのこともあるのかな、うん、
それもあると思います、うん、はい、名誉白人になったつもりみたいな、そういうだから嫌味ですよ。
じゃあまあちょっとその何だろう、バカにしたというか、
そうですそうです、
フィリピンの人から見たらバカにしたような、
うん、フィリピンっていうか世界中で言われてましたから、
うん、バナナっていうのはね、
はい、アフリカとか、
うんうん、でもそんなこと話すまでもなく、
うん、あ、はいはい、
この人多分そんな深い話じゃないよ
ね。ないですね、はい。庭にバナナの木が3本生えてりゃ一生遊んで暮らせるんだよ、
うん、
小さい爪最後、うん、どういうことですか、
これ3本って意味あんの。
まあ、なんかそれこそアフリカとかのことわざみたいなもんじゃないですかね、うんうん、
あ、これ考察が必要ですね。エヴァンゲリオンみたいだね。
あ、僕は絶対嫌ですよ。僕は絶対そういうことしませんけど、うん、
あのニティライミ3つ合わせて似てる意味です。
あ、いやいや、ダメですよ。初め6だよ。
622ですね。
622の、うん、じゃあ10てらい意味
多くね。
まあまあいいんじゃないですか、うんうん、もう3つ送ってきてるんですから、うん、
はい、
うん、
でも僕ね、あのフォローするわけじゃないですけど、キサンジさんのツイッターに上げてるなんかお人形の写真は結構好きなの多いんで、
はい、ま、お人形って呪いの人形みたいな、
いや、なんか何ですかね、なんかちょっとソフビ人形みたいなのの、
うんうん、
なんか写真よく上げてらっしゃるんですよ、
うんうん、
でそれはなんか僕好きなんでまた期待してます。
あとプチケイさんもやばいですよ。ほら、キサンジに追い上げられてますよ。
そうですね、
最終章、最終章ね、最終話送ってこないと。なんかあったんですか、なんかあれですか
なんか
ね、体調でも崩されてるんですかね。
え、あのあれですか、オカルト自慢にはいらしてないんですか。
あ、いらしてなかったですよ。でも別に今まで一回も来たことないですよ、別に東西オカルト自慢は。あ、
そうなんだ、なんか全部に来てるようなイメージ。
それみんな言うんですよ、
うんうん、
打ち上げでみんな言うんですけど、うん、打ち上げ30人ぐらいいたんですけど、
うんうんうん、
みんなそれ言うんですけど、うんうん、なんか俺が悪いみたい なんかそれでも俺がなんか悪いも悪者扱いみたいな。
まあ、
吉田さんのせいで来ないんじゃないですかみたいな。いや、でもそもそも東西オカルト自慢に来たことはないですから、
うん、あ、そう
なんですね、他のイベントには来てますよ、
うんうん、
てかなんかさ、本当に俺悪くないのに悪者扱いされて、泣いた赤鬼だよね。
ですね、
泣いた赤鬼は自分から悪者になってるけどさ、うんうん、なんか、うん、
またね、送ってほしい。だから最終章が本当ね、まだ、
はい、最終話ね、
うん、あるわけだもんね、
うん、
どうする、スターウォーズみたいにすごい待たされてさ、
う でもまあ最終話送るって言っときながら、うん、もう二度と送らないでひっそり死んでるっていうのも、うん、なんかそういう、
うんうん、そういう
あるあるですよね、うん、あのでみんなが最終話について考察するみたいな、
そうですね、まあ送ってきてください、
はい、お願いします、はい、お名前いきますか、次山本リッパー、
お、
もうこういうやつらしか送ってこねえんだよもういや、あ、ごめんなさい、あの怪談はすごいたくさん送られてきてるん で、
はい、
で読みたいんですけど、うん、ちょっとごめんなさい、あの、うん、今23回で読もうとして、うん、
あ、楽しみですね、
で前回の今にさんとの収録会がちょっと長らみ映画に終始してしまって、
うんうん、ずっと話してましたよね、
ずっと話してあれでも全然カットしてるんですけどね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
うん、面白かったです、
うんうん、ちょっとごめんなさい、お便りを読む、
はい、
あの時間がなく怪談メールは結構溜まってます、
はい、
で怪談じゃない、まあ、
あれな
あれなメールを菅田さん会なんで、
はい、
うん、皆様こんにちは、山本リッパーです。40代男性自営業の方ですね、うん、今から20年以上前、私が新聞販売店で働いていた時のことを書きます。かっこ現在その店は廃業してなくなっています、うん、月末の集金業務のためある高層団地の廊下を夕方歩いていた時のことです。バンという大きな音が突然聞こえ、何が起きたのかと慌てて廊下の手すり越しに下を見下ろして目を凝らしましたが、何も異常はありません。おかしいなぁと思いながら廊下に視線を戻すと、いつの間にかすぐ近くに髪を三つ編みにした若い女性が立っていました、うん、彼女は来てくれたんだと私に言ってニコッと笑いました。その顔には確かに見覚えがあったのですが、とっさに思い出せず、あの、うちの新聞撮ってるお客さんかなと思い、手に持っていた集金伝票を確認し、あれ、何号室でしたっけと言いながらふっとして視線を上げると、もうそこには誰もいませんでした。それから数年後、実家に帰った時に昔購入した漫画雑誌をパラパラと読み返していた時、あるページの写真に目が釘付けになりました。あの時の人だ。私は物覚えが悪い方ですが、なぜかあの団地のことはずっと記憶に残っていました、うん、その人はカルトな人気があった漫画家で、私も彼女の作品のファンでした。名前は山田花子。
おおお、
自宅に帰り急いで買ったばかりのパソコンで検索すると、1992年もぐさ団地153号棟、うん、11階から投身自殺、うん、去年24歳。何度もパソコンの画面を読み返しましたが、間違いなくあの場所でした。私がその団地に行った2年ほど前に彼女はすでに亡くなっていたのです、
うん、
今でもその時に団地の廊下から見上げたゾッとするほど綺麗な夕焼けに染まった空を思い出します。
これは
山本リッパーらしからぬ、
うん、
いいメールじゃないですか、
うん、ちょっと感動にも近い、何かゾワッとする感じありますね。
あんなクズクソ野郎
やめてあげて、
うん、何かというとあの出会い系サイトでわざと、うん、あの女の人に売春を持ちかけて、相手が売春的なことに応じたら、うん、はい、売春はこのサイトでは NG です、赤番に追い込むことを撃墜用と称しているまあ正真正銘のクズですよねあのそれは自分でも認めると思うんですけど、
はいはい、
まさかこんな美しい階段を送ってくるとは、
うん、
でこれだけはね、ちょっと今里さんの回じゃなくて、うん、今里さん、え、山田花子って誰って
言いそうなんですよね。あの山田花子は僕単行本うちに今全部あるぐらい好きなんですよ。
僕も割と全部ではないけどあるかな、うん、結構。
あとあのほら何だっけ、太田出版からさ、自殺直前日記ってね、あれもあるじゃないですか、うん、であと何だっけ、当時ね亡くなったすぐ後に、うん、あのガロで追悼特集やったんですよ。
あ、はいはい。
でその時にあの恵比寿義和さんがまだ、うん、今みたいにテレビ出てない頃、恵比寿さんが追悼文でイラスト描いてるんですけど、
うん、
あの結構不謹慎なんですよ。それが
どういう感じ、
あのね、ピョーンってそのビルから飛んでる瞬間の山田花子を書いてあるんですけど、はい、なんかそんなの普通書かないじゃないですか、
うんうん、その絵だけ、
うん、絵だけ
文字はなく
でね、文字、唯一ある文字が 口元に矢印が書いてあって矯正中の歯って書いてあるんですよ。
まあでも本当にそれが恵比寿さんなりの追悼
なんですよ ね。
だってそこで、うん、例えば本当に悪い人間だったら、うん、何かの利益を得ようとしても得れるわけないじゃないですか、うん、っていうか、うん、むしろ不利益じゃないですか、
うん、そうですね、
うん、そのするはずないから恵比寿さんはお金大好きだし、うん、そのするはずないのに、うん、なんかその様を書くことこそが供養だという
なんでしょうね。
ただ、
うん、
まあ残念なことに人間の根本がずれてるから僕たちからするとその供養の仕方がずれてるっていうだけで、
うんうん、でもこれはそのじゃあ山田花子さんの霊がそこにまだいたってことなんですね。
そうですね、
うん、
でまたねもぐさ団地僕の母親がこの時とかもぐさ園に勤めた
ん、はい、あそうなんですね。
もぐさ園の職場にいたんで僕もまあもぐさ団地よく行ったことはありますね。よくはないけど何回かは。
おね、本当はほら、まあ、いじめとかさこう人とのうまく接しないのをうまく書いた人じゃないですか、
はいはい、
なんか自殺直前人間とか今僕もたまに読んだりするんですけど、
はい、
やっぱ息詰まるよねこの。
あ、
うん、あ分かるわっていう気持ちもありつつもなんか
そんな考え方するなよって、
ね、そうそう、うんうんうん、とかさなんか辛くなりますよね。
ちょっと前にツイッターで話題になった、
う
ん、
はい、
広金健志と山田花子が、なんか編集者の、うん、セッティングで、
はい、
なんか飲みだか喫茶店だか、うん、で話をして、
はい、
でその様を両方が書いてるんですよ。
あそうなんですか。あのなんかその山田花子側のは見た気がする、
はいはい、すごい嫌なやつなんですね、うん、広金健志が
なんか顔がゴムみたいで気持ち悪いみたいなことを書いてた気がするな。
でなんかすごい、うん、あのデリカシーのない感じで書かれてて、
うん、
でも広金健志側のもあるんですよ、
うん、それ面
白いですね。広金健志側はだからもうこっちは、うん、あのすごい頑張ってるのに、うん、なんか全然受け答えしてくれなくて汗汗汗焦るみたい な、
なで
もそれはどっちも、うん、正しいし、うんうん、どっちも間違ってるし、うんうん、かつ正しい間違ってるで、
うん、
あの第三者が判断することではないですし、
うんうん、まあ往々にしてあることですよねそれってね。
そう
こっちは頑張ってあげて、うん、それが結局デリカシーがないと取られちゃってるみたいなこととありますもんね、
うんうん、だからあんまり山田花子は山田花子の悩みとか苦しみには共感した方がいいと思いますけど、
うんうんうん、
それだけじゃないっていう視点は持っておいた方がいいですよね。
ですよね、
うん
うん、あそれは
でもそんな、うん、ごめんなさい小賢しいこと言っちゃってこういうそういうやつにはああいうビビッドで鋭い表現はできないのかもしれないですけどね。そういう他の視点もあるとか考えるような人間には、
うん、そうですね、まあうん、むしろ一面的だからこそこ
う、ね、深く惚れるっていう、
うんうん、かもしれないですけどね。
そうそう山田花子の話をしたら突然またあのすりガラスの向こうに若い女の人が立って
めっちゃ怖い
めっちょ、ごめん。レンタルスペースで収録するとなんかやっぱり変なことありますよね。
怖いですよね、うん、これベレー帽とかかぶってたら間違いなく
そうだな。本当怖い、本当やめてください。幸いベレー帽かぶってなかったし、
はいはい、
多分どっちかっていうとイケイケギャルの方なんで
ねえあのナゴムっぽいさ女の子だから絶対そうだ。
怖い怖い、
う
ん、真逆のね、
はいはい、
全く真逆の何でしょう歌舞伎町のドンキの隣のレンタルスペースなんでは
いですね、はい、そうですか。面白いというかね、うん、とても味わい深いでしたね、
はい、メールはそれぐらいか
な、うん
うん、なんかあります他に。
そうですね、まあなんかさ11月ってさ、
はい、
嫌じゃない、
うん、なんか山田花子の漫画のタイトルにありそうな
僕ね11月って毎年なんか嫌なんですよ。
怖い。
いやなんか多分気候があんまよく僕に合わない、
ね、めちゃめちゃ今最高の気候じゃないですか、ね、このすっごい暑かった夏が終わって涼しくてでもカラッと晴れて、
うん、
今最高の気候じゃないですか。
僕ね大体11月円形脱毛症になるんですよ、
うん
うん、だから多分気候とかでちょっと鬱っぽくなるのかななんて思って、
うん
うん、そう思います。でもね柿が好きなんですよ。
柿ね、
うん、
あのフルーツの方
もうフルーツの中で柿が一番好きなんで、
はいはい、
だからまあそれ食べれることをあれして、
うん、
今月11月はね頑張っていこうと思うんですけど。
はい、それぐらい。分かりました。ありがとうございます。
はい。
うん、あ、僕の方はね、今日発売ですね。
はい、
金足地巡礼、
うん。不走
写真書。
はい。はい。不走写真書。
はい。はい。はい。はい、本当だったらね、10月31日にクレイジージャーニーの放送があって、その後発売だとすごいちょうどよかったんですけど。
そうですね。あの、はい、あのクレイジージャーニーのって。まあ、
帯は間に合わないですけど、うんうんうん、帯的な感じで言ってますけど、
いや、あのツイッターとかで書けるじゃないですか、
はい、
そうやって、
はい、あの、はい、まあ、誰も悪くないんですけど、
はいはい、
あのこれでなんか TBS が悪いみたいなニュアンスで取られかねないんですけど、TBS も別に悪くないんですよ、
うんうん、誰も僕も聞いてないんで分かんないですけど、はいはい、そうですね、はい、
はい、
金足地巡礼、これどういう本なんですか。
金足地を巡礼する本、うん、
めちゃめちゃ分かりやすいですね、
はい、
そう来たか、はい、
まあ、あの日本全国のいろんな金足地、うん、まあ、宗教的な信仰文化的な意味で入ってはいけない場所に入って、はいはい、はい、入ってるところまでは入ってないところなんですけど、うん、あの、まあ、もう金足地じゃないところも多数あるんで、うん、まあ、そういう場所に入ったりはしてますけど、うん、もちろんその地元のが入っていいっていう、うん、場合ですよ、とか、まあ、そうそう、天皇陵とかもね、
あ、
僕の解釈では金足地、現代に残された本当の金足地は天皇陵だろう、
うん、
あれは絶対入れません、
まあ、そうですよね、だ言われてみればそうだ、うん、
とかはもちろんあの入れるところまで、うんうん、で写真ぐらい撮ったりはしてますけど、
うん
うんうん、とかね、まあ、あとはまあそういう正門の首塚みたいなのも広い意味では金足地とかね、いろいろ、あとはもっと言えば心霊スポットとか、
うん、
旧井の泣きトンネル、
うんうん、
あれまさに今金足地になってますからね。
え、どういうことですか。
絶対入れないですからもう。
あ、そうなんですか。
はい、あそこは昔は入れましたよ、
うんうん、
だけど今はもう完全にあの地元の、町内会長みたいな人が、うん、これは本当にあの間接的な情報だけで言ってるのは、うん、不確かなんですけど、あそこの、若宮町の町内会長の人が割とそういうのはすごい嫌な人がな、はいはい、最近なって、
うんうん、
で完全に鉄のゲート、
うん、
で鉄条網のゲートで覆われて、うん、もう誰も入れなくなりました。
へー、
である意味本当に現代の金足地になっちゃったんです、
うん、なっちゃったんですね、
ここ 2,3 年ですね、うん、はい、
へ
ー、とか、まあ、そういう意味でもちろん昔ながらの民族学的な金足地、こういうのが昔あってで、まあ、今どうなってるのかっていうのもありますし、うん、ちょっと、まあ、そういうアカデミックな面からは語られない、
うん、
僕の解釈で広い意味でのこれも金足地というテーマにアクロバティックに接続してもいいんじゃないかっていう、
うんうんうん、
あのまあ在野のクソみたいなライター、はい、クソみたいな文学部、
うんうん、
まあ、歌丸さんに言わせれば一緒にしてほしくない、
はいはい、
こっちは法学部だから
言わせればってね、言ってないよ、
歌丸さんじゃないんですけどね、まあ、
はい、
とはいえ、うん、まあ、あのうちのかみさんの知り合いに言わせれば、
うんうん、
法学部、
うん、
からすればちょっと一緒にされたくない文学部のやつが書いたような本です。
はいはい
はい。
はい、そう。
はい。
いや、でもなんかさ、ちょっとあの金足地って言葉自体が、
はい、
ちょっとトレンドっぽくなってる部分ってありません？
あ、そうですか。まあでも確かにその金足地っていう、うん、ワードがある程度のフックがあるから、多分不走者の編集の人も僕に書いてくれって言われて行ってきたんだと思いますよ。
うん、僕ね、この前、僕ゲーム好きじゃないですか、
はい、
で、ワールドエンド、
本当に本当に
歌丸さん的に、
はい、
あのね、ワールドエンドシンドロームっていうゲーム、
おう、すごい中二病っぽい
ギャルゲーなんですけど、
はいはい、
あるんですよ、
はい、
でそれでやっぱ金属値が出てくるんですよ、
うんうん、
でもコマンドでいろんなところに行けるんですけど、
うん、
駅前とかそ
れ、はい、
金属値も普通に行けるんですよ。よし、今日は金足地に行こう。そしたらそこで綾波レイみたいな女の子がいたりとかするんですけど、うん、ただやっぱし言葉として結構、まあ、もともとある言葉だけど、
はい、
メジャーになってきてるなっていうのがね、
はい、
ちょっと思いましたよね、
うん
うん
うん、まあ、ある種のフックはもちろんありますしね、うん、で、まあ、あと金足地に割といけるんですよってディスリーで言いましたけど、割といけるんですよ現代、
うんうんうん、
まあ、それをまた今の金足地というテーマに深く関わってくることなんです。それはまあ本を読んでいただければと思うんですけど、
そうか、じゃあもともとは行けない場所だったけど、うん、別にまあ緩くなってるって意味で行けるんですか、
うん、あんまりねそういう単純な話でもって、うん、昔の方が緩かった場合もあるんで、うんうん、まあまあ、
あ、じゃあそれ知るためにもね、うん、読んだ方がいい
ですね。個別具体的な、ね、ケースバイケースでしかないんで、うん、禁足地というのは、うん、禁足地全体のなんか法律にのっとったルールとかがあるわけではないので、うんうんうんうん、あるいは宗教にのっとったルールがあるわけではないので、だから現地現地 の、 あの各ケースバイケースでしかないから、うんうんうん、そういうふうにざっくり菅田さんみたいにあの、ね、電線と親子ビルとかをやってるような人をディスるとかそれざっくりした、まあ、僕から言うと解像度が荒い視点、
うんはい、
視線、
はい、
やめてほしいですね。
わかりました、はい、
はい、それぐらいですか。葉月ルーペの新 CM はどうですか。あの、
あ、なんかさ、もう葉月ルーペさ、
はい、
最初話してるうちは面白かったけど、
はい、
だんだんつまんないやつがどんどん言ってるじゃん。
完全にもう日本全体のネタになってますよね。
なんかあんま話すのやめようかな。
それがなんか逆輸入されて、うん、葉月ルーペ側もちょっと、
あ、
その日本全体のネタにされてる感を、うん、新しい CM なんかね、あれだって、
うん、あの何人もこう踏んでるやつでしょ。
舘ひろしも出てるし、うん、小泉進次郎も出てるし、うんうん、
武井
さんも出てて、ね、うんうん、で最後ケツで踏むのを、うん、本当は前は天然でやったくせに、うんうん、今分かってギャグでやってるんですよ、うん、的な感じで踏んで、
うん、なんかちょっとやらしい、
ね、ああなるほど。だからその、うん、本当笑いも怪談もしちゃうんですけど、
うんうん、
ああいうもう自分で自覚してやっちゃって、うんうん、しかも自分でそれを、うん、ネタにすると、うん、表現としては死にますよね、
うん、
あれはミイラですね、
うん、そうですね、
表現としては
通りそうですね、
あの肩にはまっちゃったもう血液の通ってない表現です、
うんうん、よくあるじゃないですか、その真剣に作ってダメな映画になったのも面白いんだけど、うん、これおバカ映画すからみたいな感じの、うん、で行くやつとかさ、うん、なんかそれと同じ感じはしますよね。
そうですね、
うん、はい、でもあのソフトバンクの菊川レイはちょっと面白かった。
え、ソフトバンクに菊川レイ出て
た。ソフトバンクの CM で菊川レイが、うん、あれ携帯スマホをお尻で踏むんですよ。
ほー、うん、
見てない見てない。セルフパロディですよね、はいはいはいはい、で大好きってこう言うんですけど、
はいはい、
あれは面白かった。ちょっと不覚にも笑ってしまいました。
なるほど、そこまでやるとってことですね、うんうん、会社が違うしまあ、ソフトバンクも古速っちゃ古速ですけど、
いやでもなんか、うん、あのシリーズはあのほらオレント急行殺人事件みたいな、
はいはいはい
ですね、あのシリーズは、はいはい、多分そういうパロディーもので今後来るんじゃないですか。
なるほど、
今、はい、映画泥棒のパロディー
やってますね、はい、やってますね、は
い、うん、だからああいう感じで行くんじゃないですかね。
単価なんでますね、
うん、
はい、まあでも葉月ルーペディスってますけど、
はい、
あれで、ね、こういうふうに日本全体に認知されて、
うんうん、
葉月ルーペをかける女性が増えてきたら嬉しいんじゃないですか。
まあね、どうですかね。
それは
嫌だ。まあ別に何とも思わないかもしれないです
。あれってどっちなの。ほら、遠視と近視。
あれはだから遠視ですよ。遠視だから
老眼鏡だもんね。
あれ、うん、だからそうですけど、うん、うん、なんか僕知り合いのメガネ屋さんに聞いたんですよ。この、
はい、
売れてるんですか、はい、CM いっぱいやってますけど、はい、そしたら、うん、もうみんな買いすぎて一巡して売れなくなったって言ってました。
それは女性にも、さすがにそれはないよね。あの
だからまあ
高齢60以上の男性とか、ま
あ、ある意味高齢の、
はい、
そうじゃないですか、男性じゃないですか。
まあ絶対どの朝とか昼の番組 CM 入ってますからね、うん、
だから
めっちゃ売れてるんでしょうね。あれ
そのメガネ屋さんだって、うん、あの近所にあるような、うん、誰入ってるのっていうようなメガネ屋さんですよ、
うん、
だけど僕そこと知り合いなんでそういう話したら、うん、そんなこと言ってて、もう死ぬほど売れたって言ってましたよ。
はあ、うん、そのまあ、老齢の男性が葉月ルーペかけてる姿には燃えないんですか。
私がですか。
はい、
まあ別に燃えないです
あれってどっちだったっけ、うん、いやデコとボコで言うと、
あ、ボコの、凸レンズの方ですね、
うん、で近視がいわゆる菅田さんが映像にしている瓶底眼鏡はボコの方、
はどちらかといえば禁止なんですけど、
はい、
ただ僕は遠視の眼鏡が本当は好きなんですよ。
え、じゃあいいじゃん。じゃあ葉月ルーペ
遠視も撮ってますよ。
じゃあ葉月ルーペをかける女性、
うん、いいじゃん。だから葉月ルーペをかけないと日常生活は送れない人だったら僕は勃起ですね。だけど まあ、普通に別に何ファッション的に描けるんであれば、
うん、
まあ別に何とも思わない。
何とも思わないですか、
うん、でも竹だからあの CM さ、
はいはい、
あの CM は、
はいはい、
一番の欠陥は、
はい、
あれ伊達葉月ルーペなんですよ。
エミちゃんの、
いやみんなですよ。
あみんな、
うん、あれは前からそうです。
ああ。
あれは本当拡大鏡だから、
はいはい、
実際描けたら目が大きくなるはずなんですよ。
とはいえ一流タレントにそんな姿を晒すわけにはいかない、
うん、そこがいいんじゃないですか。目が大きくなって
はい
ね、
はい、
うん、あらこんなに目が大きくなっちゃってね
ケントデリカット
心の中で僕は思っていた部分ですけど、
はい、
そこがいいんじゃない。武井絵なんかそこが見たくて連れてきたんじゃねえのって僕は思うんですよ
ねえのってまたちょっとケントデリカット的な口調に引きずられてますけどね
でも
そうなんじゃねえのって
そう思うんですけど、
はい、
伊達葉月ルーペなんですよ。
あ、
何なの何って。
でもまあ
思うんですね。
CM ですからね。そのあなたのコンテンツとして魅力、あなたにとってコンテンツとして魅力かどうかじゃなくて、広く訴求して葉月ルーペが普及したら、それによって、葉月ルーペをかける女性が増えるっていう。
まあ、そうですね。う
ん、まあこれは言ってみればちょっとその。うん、汚い大人の意見かもしれないけど、うん、そういう考え方もありますよね。
ただやっぱし日本これだけ売れてればね、
はい、
例えばその目が大きくなることを想定外で知らなくて買った人って、うん、たくさんいると思うんですよ、
はい、
でいざかけてみたらこんなに目が大きくなってる、
うん、
っていうのを気づいてあって思う人もいるかもしれないね。
あ、失敗したって、
うん、まあまだどう思うか。
でもそれはそれで菅田さんにとってはご褒美じゃないですか、
うん、ご褒美です。まあ、何でもいいんですもん、
はい
はい、
でこの面は遠視
糸が
もうこの面は近視
ね。
葉月ルーペが伊達だとしても瓶底メガネ女子が増えるかも知れない。
いい感じで、いい感じになりましたね。